ともみとともに。さあ、ともみとともにゲストコーナーです。今日はですね、ちょっと台風5号の影響心配ですので、お電話で出演していただくことになりました。さあ、それでは一般社団法人日本ダイバーシティ推進協会代表理事の久保博樹さんと電話がつながっています。久保さん。
はい、
はい、こんにちは。
はい、
よろしくお願いします。
今日はお電話で失礼します。
いえいえ、名古屋ですよね。
そうですね。
そちらどうですか、お天気は。
今小康状態です ね。
でも雨も降ってきましたね。
そうですね。
はい、
はい、あの今日伺うつもりだったので、いつもにまして家を襲ってたんですけども。
あ、そうなんですか。
まあラジオは関係ないかもしれませんが。
はい、また今度スタジオには来てください。、はい、
ありがとうございます。
はい、でも、はい、久保さんもどうでしょう、2回ぐらい出ていただきましたね。
そうですね、あの過去、そうですね、あのダイバーシティのことと、あと中間的指導という取り組みの時にさせていただいています。
はい、実は、まあ、久保さん全盲なんですよね。
そうらしいですね。
視覚障害で、だから全く見えない。
全く真っ暗ですね。
もうあのね、ついね、ちょっとメールのやり取りとかしてると、すごく忘れてしまうんですけど、
はい、よく忘れられます。
早いですよね、はい、このレスポンスも早いんですけど。
どうですかね、
あの、どうしてこう、例えば誤字とか脱字とかないじゃないですか。うん、どんな風に。
文字脱字は結構ありますけどね。
本当ですか。
笑っちゃうようなものもありますけど、
人の名前とかも的確にこう漢字が入ってたり、 すごく不思議なんですけど。
あ、本当ですか。ね、はい、20年その世界で生きてきたので、
ありがとうございます。はい、じゃあ、まあ、そんなことも伺いながら、はい、まずは、はい、日本ダイバーシティ推進協会、まあ、以前ね来ていただいた時にも伺ったんですが、
は
い、どんなところか、何をやるところか、ちょっと教えていただけますか。
はい、そうですね、まあ、シンプルに言うと、こう自分らしく働くっていう、皆さん個人とか企業さんの応援をさせていただいています。
はい
はい、で2011年に団体として立ち上がりまして、2012年3月に法人なりをして、ちょうど5年ちょっと過ぎたところで5周年のイベントもやったんですが、
はい、
あの5年間ずっとその、まあ、これからの日本社会において、あの障害者とか高齢者とか、うん、ね、一人親の方とか、なんかこう属性に関係なく自分らしく働いて社会にお役に立つ、社会に貢献するということをあの追求していけるように、まあ、コミュニケーションという軸を置いて、うん、あの応援をさせていただいているというところで、
はい
はい、あの今のところ大きな事業としては2つやっていまして、まあ、社会人の方を対象に、まあ、これからもっと自分のスキルアップしたいとか、
はい、
ちょっと悩みがあるけども自分らしく働いていきたいという方の働き方ですね。あの今働き方って結構国でも言われるようになってきましたけども、
はい、
働き方というものをあの、まあ、応援させていただく働く窓口というもの、
はい
はい、そして若者の支援ですね、まあ、ニート引きこもりの方などがこれから自立に向かって就労に向かって進むために取り組むということで、若者支援を、これは名古屋市の委託事業としてさせていただいています。
はい、じゃあこの大きく2つということなんですが、は
い、ですね、働くという軸と、
うん
うん、まあ、共通点はコミュニケーションとかですけど、
ね、なるほど。そうすると、はい、この対象の方というのは特別こう、はい、例えば障害がありますよっていうことではないんですね。
そうですね、あの、うん、設立当初からですね、あの日本ダイバーシティ推進協会の立ち上がった意義として、あの国の制度とか法律とかでは、うん、そのなかなか応援されにくい方たち、
はい、
ただあの実態としては逆にそういう方たちの方がこうさまよって多いものですから、あのご病気とか障害関係なくですね、はい、働くってものに少しあの壁にぶち当たった時に、あのフラッとまず行けるような相談窓口として立ち上がったのが設立当初の経緯なんですね。
はい、
電話相談から実は始まってるんですけども、そこから、まあ、あの企業さんと支援者さんと本人さんたちをつなぎ、まあ、3人でですね、うん、やっているっていうところですね。
はい、あのよく言う、はい、網には引っかからないというか、 すると落ちてしまう人たちが、実はそういう制度がなくて大変なんだよっていうところですよね。
なので、まあ、1億総活躍時代と言われてますので、まあ、強いて言えば対象者は1億人かもしれませんね。日本人、まあ、外国人も含めて日本で働く人は誰しもが対象者であって、でその中で、ね、急に訪れると思うんですね。働くことに難しいことを感じるというのは、それはあの状況とかね、あのご自身の状況とか家庭の状況とか社会の状況で、ね、仕事なくなってしまうとか、まあ、誰しもが向きあの直面するしうる課題なので、まあ、その時にあのまずこう、まあ、頼れる場所としてですね、存在していけたらなと思って5年間やってまいりました。
はい、それはやっぱり始めた当初はなかなか知られてなかったりしたと思うんですが、はい、やっぱりこの5年でどんどんこう利用される方、頼ってこられる方っていうのは増えてるんですか？
そうですね、いろんな層の方なんですけども、やっぱり先ほどお伝えした最初の事業の軸と一緒で、まあ、今働いててちょっとももんもんとしてきたというか、これからどうし、まあ、転職とかね、
はい、
あの起業したいとか、はい、そういうところの悩みとか、まあ、経営者さんも含めてその少し仕事はあるんだけども何かこう自分では解決しにくい課題を持ってしまっている方と、
うん、
あと本当に引きこもりとかですね、長いブランクの中で、うん、まあ、社会に出てくることが怖いっていう方たちの若者の支援ですね、
うん、
この両輪なので、まあ、あの今働いてる人も働いてない人もっていう感じなので、本当に働くっていうものを通じて、まあ、こうちょっと相談に乗ってもらえませんかっていう感じで来るのが最初のきっかけですかね。
このお話に出た働く窓口っていうことなんですけど、はい、これは実際には具体的にはどんなことなんですか？
そうですね、あの働く窓口はですね、誰しもがこう自分らしく働けるっていうところを応援したいなと思って、でこの4月に立ち上げた、
はい、
まあ、新しい、日本ダイバーシティ推進協会のいわゆる実習事業というものですね、
はい、
あの独自でやってる事業で、委託とかではなくてですね、
初めて、あの4月からスタートしたということなんですね。
そうですね、あの、まあ、これまで5年間いろんな事業をやってきたんですけども、
あ
のしっかりサービスとして売ったっていうのは、うん、およそ初めてかなと思います。はい、
実際じゃあその窓口ではどんなことをやってるんです？
はい、そうですね、あの大まかに3本柱で今運営しています。
はい、
一つ目が働く相談というもので、
はい、
自分を知ったりあの自己理解を深めるために、まあ、少しテストの個性分析のテストもあるんですが、
はい、
あの面談相談ですね、
はい、
働く相談というもので
、はい、
二つ目が働く交流ということで、
はい、
あの視野を広げるために、
うん、
まあ、異業種の方とか普段自分の接しない方たちと交わってもらうようなこう、はい、イベントとかですね、交流会を企画して運営しています。はい、最後はプロジェクトというもので、
はい、
あのこれが10月から始まる働く手帳プロジェクトというのがあるんですが、
はい、
あの社会人の方も企業の責任、ね、結構役員の方とか、
はい、
就労支援者の方とか、そしてこれから働いていく、もしくは働いてなかったけどもやっと働けた、そんな当事者さんと、まあ、みんなでですね、
うん、
働く手帳というものを通じて日本のこう採用とか雇用というものをですね、考えていけたらなという、そういうプロジェクトを立ち上げてやっております。
これだから対象の方っていうのは年齢的にはバラバラってことですかね？
うん、そうですね、ダイバーシティ多様性っていうぐらいなので、はい、あのなるべくバラバラになるようにいろんなことを考えておりますが、
なるほど、はい、だから若者だけでもなく今まで働いていたけどちょっとつまずいたとか、
うんうん、
そういう方もいらっしゃるってことですね。
そうですね、で今バリバリ働いてる人もいますし、はい、なのでいろんな視点が入れられるといいなとプロジェクトでは思っています。うん、
はあ、なるほど。実際にそのまず働く相談ですよね、自分を知るっていうのはなんかそういうテストとかあるんですか？
うん、そうですね、こちらはあの京都の協会さんが提供しているもので、あの CQ 個性分析テストというものがあります。これはコミュニケーションの構造ですね、思考パターン、発想パターンとかコミュニケーションの癖というものを測る、
はい、
数値化できるもので、これまでなかなかコミュニケーションの数値化って されにくかったと思うんですけども、
はい、
まあ、今若者だけでもなくコミュニケーション苦手って方が多いので、言い悪いではなくて自分の偏りを知って、でどういう対策をしていけたらより人間関係を作っていけるか、コミュニケーションがね、技術がスキルアップできるかっていうのを一緒に考えるような、まあ、共通の軸として、提供しています。
これはじゃあ、あなたはこういうことが苦手だからこういうことを、やるといいよとか、そういうことですよね。
そうですね。逆に言えば、まあ、強みのところを生かす形ですかね。
なるほどね。
でこれは企業さんでも、人材配置などにも使われてまして、12の軸で出るんですね。会話性とか交流性とか、
はい、
充実性とか、ちなみに私交流性がすごい低いんですけど、
本当
ですか？なぜか団体の代表をやっているっていうですね。だからそうですね、会話が上手なように見えて営業に回してしまうと、本当は他のところの特性というか個性で向いてない時にこう潰れちゃったりとかするので、そういう、まあ、人材配置にもうまく使えるようなツールになっています。
結構じゃあこういうのいろんな例を見て、当たってるなと思いますか？
そうですね、私たちのスタッフも全員やりましたけども、ダイバーシティはみんなスタッフは交流性が低かったという結論が出ましたけども、
本当ですか？
それがいい、まあ、程よい皆さんとの距離感にもなってると思うんですけど、
ね、なるほどね、
踏み入れすぎないという意味では。
でも自分の知らなかった部分が実は強みだったっていうこともあるってことですね。
そうですね。なので自分をどう生かすかっていうところで、客観的な軸として、もちろん変化もしていくものなので、自分を生かす一つのツールとして、そういう個性分析テストも提供しています。あとはまあ相談を通じてですね、一緒にプランニングしたりとか、はい、キャリアだけじゃなくてライフも含めてですね、相談をさせていただいています。
で働く交流という、まあ、いろんな人と会う異業種の方と、ね、ということですね。
はい、今のところ現時点月1回程度ですね、働く交流会というものを実施しています。
はい。
で各種の業種のゲストをお招きしてお話をしていただいて、でまた交流で質問質疑としていただくというところになっています。
いろんな分野の方が来て、まあ、講演というとちょっとあれですけど、
そうですね、
お話しして
もう少し少人数で、お茶会ぐらいな感じの雰囲気ですけども、はい、
だってなんか仕事ってどうしても自分が出会った仕事しか知らなかったりするけど、実は、
ね、
こういう仕事があるんだってありますもんね。
そうですね、極論就労支援をしている私たちも、
全
ての業種職種を知るっていうのは不可能なので、逆にゲストのお招きして生の声でこういう仕事もっていうところをですね、聞いていただけるような、まあ、転職とか就職目指した方向けのですね、まあ、企業を目指している方も入ってたりしますけども、まあ、企業家とか本当に一般企業で働いている方とか、いろんなジャンルの方をお招きしています。
そういうじゃあこの講師の方を選ぶにあたってはいろいろみんなで情報交換したり、こういう人がいるよっていう。
そうですね、はい、今のところ私たちのこう紹介で白羽の矢を立てている形で、8月22日はコミュニケーション力を生かす働き方ということで、子育て中 のお二人で、
はい、
ちょっと対談をしていただいて、
面白そうですね。
はい、まあ、こちらの担当の寺澤も入って3人になりますけども、
はい、
はい、女性3人でって
感じになります。はい、なるほど、そうなんです。今お名前、寺澤さんお名前が出ましたけど、
はい、
久保さんがこの働く窓口のダイバーシティコンサルタント。
そうですね、ホームページにそう歌って
ます。はい、で、はい、この寺澤さん、あきこさん、
はい、
エグゼクティブディレクターって書いてありましたね。
カタカナで曖昧かもしれません
、はい、ね、でも、お二人も携わってということですね。
事業推進を、はい、進めてもらってます。
そして、まあ、3番目に出たプロジェクト、はい、働く手帳なんですが、
はい、
はい、これは、
そうですね、これは10月から本格化して半年、およそ半年かけて、働く手帳というものを開発するっていうプロジェクトなんですけども、
クラウドファンディングをね、はい、やってらっしゃったんですよね。
そうですね、5月末から6月いっぱいですね、はい、レディー4というクラウドファンディングで、集めさせていただいて、無事目標金額100万円を、
ね、
はい、達成いたしました。
素晴らしいですね。
本当に皆さんの応援を感じたっていう、ね、はい、
これドキドキでしたね。
そうですね、 ちょっと目標高すぎるかなと思ったんですが。
いやすごいですね。で、このじゃあ、まあ、100万円をゲットして、働く手帳というのを始めるんですけども。
はい、そうですね。まあ、ほとんど印刷費になりますけども。はい。
でもこれ、本格的な手帳なんですね。
そうですね。今回は紙製の手帳を目指しています。
はい。
まず第一ゴールとしてですね。
はい、で、これからじゃあ、どんな風にするかっていうことを、具体的に詰めていくんですか？
そうですね。ある程度叩き台は、方向性はつけてあるんですけども、もちろん完成、結果として、1月ぐらいに働く手帳という紙媒体のですね、手帳を作りたいんですけども、そもそもこの問題提起としては、履歴書とか面接ではわからないその人となりですね、人として働くっていう市場がこう出会っていけるといいなというところで、なので企業 の担当者さんとか、支援をしている方とか、これから働いていきたいとか、まあ、今働いてるけどもこういうことがあったらいいなって思ってる若者とか、そういう方たちごちゃ混ぜでみんなで今から私たちがこう働くっていう中でどういう出会いができたらいいだろうっていうところですね、働く手帳作りを通じて一緒に考えていって社会に啓発できたらなと思っています。
なんか働く手帳というのがちょっとイメージが湧かないんですけど、私たちがスケジュールを書く手帳があるじゃないですか、そういう感じの手帳。
ですね、まあ、スケジュールをもしかしたら書くとこができるかもしれませんが、基本的にはプロフィールシートみたいなイメージを持っていただければいいんですが、履歴書ってこれまでの過去を書くものですよね、自己 PR とかもちょっとなので、職務経歴書とか履歴書って結構過去にフォーカスするんですけども、働く手帳ではこれから働いていく、まあ、お互いの今の個性とか、これからの、ビジョンとかですね、そういうものをしっかり共有できるような新しい、まあ、補足ツールにできたらなというところで、採用側と、まあ、就職者側、両方の意見を取り入れながら作れたなと思っています。
これってでもなんか、なんて言うんだろう、ツールとしてのものかもしれないんですけど、自分自身の運気というか、目標を持つことによって、自分がなんか高まっていくような、その手帳があると、なんか自分が向上するような、そんなイメージですね。でも
そうですね、やっぱり文字にしておかないとわからない、忘れてしまうことありますし、まあ、自分自身のことも分かっているような、一番自分のことって分かりにくいので、まあ、そういう、ね、個性分析ですとか、まあ、他者から見た何かこうプラスの言葉を書き込んでいくとか、まあ、いろんなことが想定されるんですが、まあ、西野カナさんの歌じゃないですけど、取説みたいなものにもなると思いますし、
自分のね、そうですね、
ただそれがネガティブなものだけではなくて、自分の成長のためにこう企業がとかですね、本人さんが使っていけるといいなと思ってます。
だから強みをね、やっぱり書いていく部分が増えていくといいですね。
そうですね。で、なんていうかな、弱みも隠さずこう伝えていける、後出しじゃんけんではなくて、しっかりリスクヘッジとして、就職って結構 2,3 回の面接で結婚したようなもんと似ているので、しっかりお互いの、あらかじめ自分のこういうところはちょっと弱いけどこういう工夫ができますとか、企業側も実はこういうところがあるけどもこれで大丈夫っていうところがしっかり最初の時点で、包み隠さず共有していけると、よりマッチング率が上がるかなというところで、
弱みも人から見たら強みかもしれませんしね。
そうですね、
それがじゃあ、まあ、働くの中の3本柱ということですね。
プロジェクトの代表例として、まあ、プロジェクトはいろいろこれからもあるんですけども、自習で立ち上げたプロジェクトとしては働く手帳プロジェクトが、10月から始まります。
で、キックオフがあるんですよね。
ありがとうございます。9月9日の土曜日の午前10時からですね、キックオフ説明会ということで計画してますので、もうすぐしたらホームページに出ると思いますけども、9月ご興味のある方はぜひホームページ等からお問い合わせいただけたらと思います。
ホームページは働く窓口のホームページで、
そうですね、働く窓口で検索すると、結構もう上に出てくると思います。
わかりました、これキックオフは場所はどちらで行われるんですか？
これはですね、中区の大井町にありますビルでやります、
またじゃあ詳しくはホームページでってことですね。
ホームページですね。
そして若者支援というのはこちら委託事業で。
そうですね、名古屋市の委託事業で、3年ちょっとやってきたことが、新たにちょっと事業名も変わったんですが、8月1日からやっています。
はい、これはどんなことなんですか？
これはですね、名古屋市在住の方になるんですけども、15歳からおおむね39歳の、自立にちょっと悩んでいる方たちが、まず家から出て日中活動の場として、社会にいる場所をですね、ルームとして提供しています。
なるほど。
ステップアップルームというんですが、ちょっと長いので、長いのでミライデアという愛称で、ミライデア、未来のアイデアですね。未来を心に描くっていう意味合いで、未来のアイデア、未来デアという。
未来デア、これカタカナですか？
はい、カタカナで未来デア、名古屋で検索すると出てくると思いますが。
わかりました。すごい。だから全てはあれですね、やっぱり引きこもらないじゃないですけど、そこに通じているということですかね。
そうですね、自分らしく働くというか、働くっていうのはそもそも、他者に貢献するっていう、旗を楽にするっていう語源があるので、旗迷惑ではなくて働くなので、
旗にいる人を楽にするってことですね。
無理をしたりとか自己犠牲ではなくて、自分という存在そのものをちゃんとこう旗のために、旗を楽にするために使っていく、それが多分仕事というものかなと思ってますので、これからの余計に日本の中ではその働くというものをしっかり自分らしく働くということが大事かなと思いますので、いろんな側面からケアしていけたらなと思っていますし、しっかりワークに立てたらと思っています。
ダイバーシティをよく歌っているときに、違いを価値に変えるって書いてあるじゃないですか。
そうですね、理念として違いを価値に変えるですね。
これすごい私気に入ってるんですけど、
ありがとうございます。
ね、
英語はちなみにノーダイバーシティノーイノベーションですからね。ダイバーシティなしではイノベーション起こらないっていう英語になってるんですが、
これはでもね、すごくいいですよね。
ありがとうございます。
だから久保さんが、視覚障害全盲なので、途中でなられたんですよね。高校生の時でしたっけ？
そうですね、はい。
だから視覚障害なので、あくまでもこう目のことに関して、視覚障害のことに対して何かやってらっしゃるのかなって思われてる方もいるのかなと思うんですが、言われますよね。
思われる方が多いと思いますね。視覚障害の方も応援しているつもりですけれども、視覚障害の方だけを応援していることではないですね。本当に働くとか自分というものを見つめている方に応援をさせていただいてますので、
それはすごくかっこいいなと思うんですが、でもそこにフォーカスしたっていうのは、やっぱり思いがあったんですよね、久保さんの。
そうですね、私も前職で、視覚障害だけでなくて、難病のベーチェット病もあるもんですから、思うように働けなくて、こう自分という、こう働く中で、なかなかこうアウトプット表現がしきれないもどかしさがあってですね、で、結局4年ぐらい退職したんですけども、やっぱりこのもどかしさを持ってる人って自分以外にもいっぱいいるんじゃないかなと思いまして、これはすごく社会にもったいないことだなと思ったんですね。その環境だけあればちゃんと活躍できる人はまだまだいっぱいいるのに、と思って、それがダイバーシティという言葉を選んだ由来ですね。
これどうですか、5年やってきて、まさにとてもちょっと働けなかった、そう、働けないと思ってた人が、こう社会に出ていった姿とか、いろんな、例えばセミナーとかいろんなことをやる中で少しずつ変わっていく姿とか、間近で感じて。
そうですね、それはもう相談者さんもスタッフも含め、私も含め、自分らしい働き方って何だろうというのを追求してきたかなと思うので、私もフルタイムでろくに働けなかったんですけども、バタバタ倒れて入院してたんですけども、多分今の方が起業家としての今の方がハードだと思うんですけども、5年間大きな病気もしてませんし、1年に1回ぐらいお熱が出るぐらいなので、入院もしてないっていうのが、それは自分らしく働いていることをちゃんと体現できているかなと自分もしています。
私以前出演してくださった時に、久保さんがもともと目は見えてたわけですよね。で でもちょっと引きこもってしまって人の視線が怖かった時期が
よく覚えてらっしゃいます ね、
すごい印象的だったんですけど、はい、それが見えなくなったことで、自然を感じないので、こう怖くなくなったというか、そんなお話をされましたよね。
そうですね、私に関してはすごくレアケースだと思いますので、ね、本当は失明ってショックなことなんですけども、私の心理状況としては逆に人の視線が怖くなくなって外に出れたっていう逆説的な視界が価値に変わっちゃったっていう状態ですけども。
本当ですね、
はい、
まあ、もちろんね、見えた方が便利だし、
まあ便利ですね、
ね、
それはそれですね、
うん、いいとは思うんですけど、でもある意味こう失ったことで違うものを手に入れたというか。
そうですね、で今代表とかね、経営者もさせてもらってますけども、逆になんていうかな、できないことが多いので、本当に皆さんに応援してもらったり、皆さんに頼るっていうところの、すごく頼りベタだったもんですから、
元々は
そういう意味ではもう事業遂行のためには頼るとかね、任せるっていうのが大事になってくるので、逆に経営者として見えないのはすごくいいメリットかなと思っていますね。
なるほど、はい、だからまさに久保さん自身が違いが価値に変わってるってことですよね。
そうですね、そこの体現するっていうのは大事にしてきたので、やっぱり自分たちができてないと何もちゃんとしたこと言えないと思うので、自分たちも自分らしく働くっていうのをもちろん完璧ではないですけども、常に目指していってると思います。
はい、ね、まずはやっぱりどうだろう、外に出たいなとか働きたいけどなって思う方が一歩踏み出すっていうのはすごく多分勇気がいることですよね。
勇気もいりますし、エネルギーも消耗すると思いますね、
はい、でもそこをちょっと勇気を出して相談をしたり、勇気を出して来てくれれば、きっとね、出会いもあり、
で、今働いてる人たちもこう、なんていうかな、本当に過労というかね、続けるか死ぬかということではなくて、そこで相談するっていう第三の選択を持ってもらえたら、自分らしく生きていける方たちも多いかなと思うので、本当にこれは働いてる人も含めて、私たちが何かお役に立てることがあったらなと思って、細々とですが、できることは少なくて小さいんですけども、しっかりやっていると思います。
はい、はい、ぜひね、悩んでる方、またはちょっと新しい仕事ないかなとか ね、考えている方はぜひ
相談したいことで、はい、全然いいので、はい、
ぜひ一般社団法人日本ダイバーシティ推進協会のホームページもありますし、
はい、
まあ、働く窓口、窓口は漢字ですね、
働くがひらがなですね、
はい、
はい、
これで検索をしていただくとホームページが出てきますので、はい、ぜひ見ていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、でまずは、まあ、働く手帳始まるんですけど、9月9日キックオフに来ていただくと、ね、はい、よくわかりますね。
そうですね、ちょっと興味ある程度でも説明会なので来ていただいていいので、
はい、
どんなことやってるのかなぐらいな軽い形でもぜひご参加いただけると嬉しいです。
はい、9月9日土曜日10時、午前10時からキックオフ説明会が、はい、中区のビルであるということ で、はい、そうですね、詳しくはまた働く窓口ホームページにアップされる、はい、ということですね。はい、はい、じゃあ久保さん、ラジオをお聞きの皆さんに何かちょっと言い足りなかったこととか PR とか、はい、どうぞお願いいたします。
ありがとうございます。
はい、
違いを価値に変えるっていうものを2010年にまず言葉にして活動してまいりました。で、このそこからですね、7年間経ってますけども、本当にいろんな方の応援で、支えていただいてここまで来て、もう本当に私だけではなくて仲間たち、そして利用者さん、相談者さんたちを作り上げているところです。ですから必ず一人でなくても、一人で悩まなくても進める道があると思うので、でちょっとしたことでも、これ人に相談することじゃないかなと思っても、周りの人とか私たちに相談してもらえると、何かこう光が見えてくるかなと思いますので、そういう時に思い出していただけるとありがたいです。以上です。
人はね、はい、一人じゃないんですよね。 やっぱり
みんな生きてまれませんから、
ね、うん、つながっているので、はい、ぜひ気楽にね相談していただけるといいですね。はい、はい、まずは働く窓口で検索していただいて、はい、ホームページをご覧いただきたいと思います。はい、はい、あのじゃあ寺澤さんにもよろしくお伝えくださいね。
はい、ありがとうございます。
はい、今日はありがとうございました。
はいはい、ありがとうございます。はい、失礼いたします。
失礼します。ともみとともに、今日のゲストは一般社団法人日本ダイバーシティ推進協会代表理事の久保博樹さんでした。ともみとともにでした。